トップインタビューいいね富山2020。新年おめでとうございます。小山健一です。新春2日、皆さんどうお過ごしでしょうか。今年も番組を通して県内の市町村長の声をお届けします。新年最初の放送は県と富山市の森正市長に FM 富山で毎年披露していただいている今年のキーワード、そして新しい年の富山市について伺います。今日は放送時間を5分延長し午後1時までお付き合い願います。トップインタビューいいね富山2020。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設、テイカ製薬、富山ライトレール、阪神グループ、株式会社三田商会、リバーリトリート雅楽の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
富山ライトレールは今年も皆様と夢を乗せて走ります。フォトコンテストの入賞作で構成したポートラムカレンダー2020、数量限定で販売中。富山ライトレール。
騎馬民族の末裔たちは動物の皮で容器を作り、命を守る。容器は命をつなぐ。私たちは医薬品容器の製造販売を続けています。阪神グループ。
三田商会は70年の成長と危機の歴史を教訓とし、皆様と共に100歳を夢見ています。富山から全国、そして海外へ、ものづくりに貢献する総合商社、株式会社三田商会。
トップインタビューいいね富山2020。新年最初の放送は公共交通を軸としたコンパクトな街づくりの一つの到達点という、富山駅での路面電車南北接続の開業が今年の3月21日に迫った富山市の森正市市長です。新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
新年にはですね、今年のキーワードをお聞きしています。キーワード、
100年の夢実現。
まさに南北接続。
そうなんです。明治42年に富山駅ができて、北陸本線ができて、その結果富山市を北陸本線が南北分断して、まあ、いわば万里の長城ができたような状態でした。先輩の人たちはアンダーパスで開かずの踏切をなくしてきたわけですけども、結果として金沢よりも鉄道の高架化が遅れたわけです、まあ、やっと南北分断が解消された。それを3月21日に路面電車が南北を貫くという、まさにシンボリックなことが実現しますので、明治42年からずっと夢見てきた100年の夢、これがいよいよ叶うという大事な年だという意味です。
その日をですね、期待感を持って迎えたいと思うんですよね。
そうなんですね。で、特に3月21日はいろんなイベントが予定されていますので、例えば始発から終電まで路面電車無料にしますので、今まで乗ったことのない人だとか、駅の中を突き抜けるってどういうことなんだろうということを体験してみていただくと、その後の利用者増にもつながりますし、何よりもこのことによって 富山駅周辺の空間がいかに素晴らしいかということ、あるいは路面電車のある暮らしというのはいかに質が高いかということ、そういうことを実感してもらうことによって富山市民としての誇りを強く感じてもらうことになれば嬉しいなと思ってます。
まあ、その南北接続と同時にですね、南北自由通路もこれ完全な形で完成するわけですから、富山市の変化ということで大きな夢を与えてくれてると。
そうですね、この先まだ北側の広場整備がありますし、まあ厳密なことを言えば富山地方鉄道の本線の高架化とかまだ仕事残ってますけれども、まあ、しかし一応の到達点ということになりますから、この南北接続ができた後市民の多くの方々のライフスタイルはだいぶ変わるのではないかというふうに思ってます。例えば岩瀬の人が富山商業高校へ通っていた、今までだとライトレールで来て富山駅で降りて南側へ出て市電に乗り換えて、それで、まあ、球場前へ行ってた、今度は乗り換えをしないで行ける。同じことが高校生だけじゃなくてお勤めになっている人も通勤で電車使う人も増えるでしょうし、あるいは買い物に出かける人も今まで例えば永楽町とか下新北町とかあまりライトレール乗ってなかった皆さんも今度はストレートに西町総側まで行けるということになりますから、それだけ考えても暮らし方は変わるだろうというふうに思います。
まあ、変化と言いますとですね、これは変化しないという部分で電車の運賃がですね変わらないと、
はい、今までは北側は富山ライトレールが経営してました。南側は富山地方鉄道が経営してました。この2社が合併して、全て富山地方鉄道が運営することとなります。で、運賃についても北側が210円均一、南側が210円均一だったんですが、210円と210円がつながっても210円になるという素晴らしい運賃にしていただいたので、まあ、これは大変ありがたい決断をしていただいたというふうに思っています。まあ、それくらい利用者が増えるだろうと十分見合うというご判断だと思いますので、富山地方鉄道さんのご判断を本当に感謝したいというふうに思ってます。
まあ、人の流れが変わる、そして周辺整備も進みますね。
つまりその来街者が増えれば商業をやっている皆さん方は品揃えをどうするとか、あるいは新しく店ができるとか、そういういろんなことの意欲が盛り上がってくると思いますので、地域経済にとっては大変大きな効果を生むと思ってます。それから、自宅を出て電停まで歩いて電車に乗って街へ出て、駅前の方にももう一度戻ってお店いろいろ見て、そして電車に乗って電停まで行って電停から家へ帰る、つまり外出機会が増えて歩行歩数が伸びていろんな出会いがある、ワクワクするような毎日が来る、そういうことが精神的にもあるいは身体的な面からも非常に健康で幸福感を感じられる、そういう暮らしにつながると思ってます。
まあ、市も中規模文化ホールですか、こういう整備もありますよね。
まだ最終的な案が決まってませんが、複数提案が上がりそうだというお話聞いてますので、それを1月には審査をして、それが決まると整備のスケジュールも見えてくるだろうというふうに思ってます。
まあ、3月21日その日に向けてですね、私たちも意識を高めたいと思います。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
森市長の今年のキーワードは100年の夢実現。その実現する南北接続で人の流れや街が変わります。さまざまな変化の中でオーバードホール北側に整備される中規模文化ホールの姿が1月今月中にも見えてくるものと見られます。南北接続で人が集まりやすくなってオーバードホールなどと合わせ駅周辺の文化や芸術的なエリアとしての発展も期待できそうです。トップインタビュー、いいね富山2020、富山市の森正志市長に小山健一が聞いています。森市長の今年への思いは、去年を振り返るとですね、森市長の任期2年を残しての引退表明が非常にこれ衝撃だったんですけれども、新年を迎えての思いはいかがでしょう。
僕はね、平成29年の4月の選挙が終わった時点でこの選挙が最後の選挙だとちゃんと公言してたし、私の中では もう規定路線だったんですが、どうもそう受け止めていらっしゃらない方々がたくさんいらっしゃるということに気づいて、まあ、任期半ば過ぎたところで、これでやめますよということを改めて言った方がいいかなということで、まあ、申し上げたんですが、ギリギリまで出生進退を明らかにしないで、それで状況を見ながらやれるならもう一回やろうかみたいな生き方は僕の美学に合わないということです。で、時間を置くことによっていろんな方が、その後継として手を挙げる、あるいは挙げることを検討する、そういう時間が持てますので、議論もできますし、考えを聞くこともできますし、そういう意味もあった決断です。
後継という意味でいろいろ動きが出てくる時期ですか？
まだどなたもどんな話も私の方には入ってません。僕は個人的には、改めてあと1年4ヶ月ということですので、非常に待ち遠しいですね。なんというかな、養老孟司先生が人生で一番幸福だったのは東京大学教授を辞めた時だと、あれほどの解放感は なかったとおっしゃるんで、容易に予想がつきます。達成感と解放感、大きくなって包んでくれるんだろうと思いますから、ちょっと不謹慎かもしれませんが、早く来ないかなと思ってるのも正直なところです。
そういう心境の中でですね、今年1年はどうされますかね？
結局ですね、令和2年度の当初予算というのが私が編成する最後の予算ということになりますから、やっぱりやるべきことはちゃんとやっていくということが必要かなと思ってますので、まあ、今度の予算に関しては、はい、例えば今、今年度から動いてますけど、小中学校のトイレを 100% 洋式化するとかですね、まあ、エアコンは昨年度で終わりましたし、もう一つ思ってるのは地味ですけど、まあ、これから議会の皆さんにも話しなきゃいけませんが、指導の白線を徹底的にきれいにしたらいいかなと思ってるんですよ。で、こんなことは目立たなくてあまり評価もされないと思いますが、しかし、自動運転が目の前に来てますし、もうすでに走ってる車の中には 車線変更するときに、後ろに車がいると入るとパーンとハンドル自動に切られるみたいな機能付きの車もありますから、こういう車は白線を認識しながら動いてるわけです。そういう状況で白線がもう薄く消えているところがあちこちにあるわけで、ですから最後にこれだけはちゃんとして任期を全うしたいなという思いも持ってます。目立つような事業じゃなくて、既存の道路のメンテナンスの予算の金額増やすだけですから、はい、
車の自動運転を意識し、道路指導の白線を徹底的にきれいにする経費を新年度予算に盛り込む、時代をしっかり見据えた森市長ならではの取り組みかと思います。他にどんな事業や政策が盛り込まれるのか、森市長が編成する最後になるという富山市の新年度予算に注目です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
テイカ製薬は薬と富山の伝統を守り、高度化する医療ニーズに応える新薬研究製剤開発に取り組むスペシャリティファーマ、よりたくさんのより多様な人たちにより良い医薬品を届けたい、総合医薬品メーカーテイカ製薬。
2020年2月25日リバーリトリートガラク内フレンチレストラントレゾニエがオープン。土に水に風に育まれた四季の宝、富山に芽吹く命、自然の恵みが相まって今ここに生まれる一皿の味わい。ご予約はウェブまたはお電話で。
新年最初のトップインタビュー、いいね富山2020、富山市の森正史市長に聞いています。これからの富山市、そして森市長にはもう一つ聞きたいことがありました。 これからの富山市どこに注目していきましょうか。
30年度でセンサーネットワークっていうのを完成させたわけですね、はいはいはい。ほぼ市内全域目に見えませんけど電波を受信するネットワークができてます、はい。ですから例えば、上流域に雨量計をたくさん置いてそこにビーコンをつけておけばどのあたりで時間雨量59ミリが20分降ったみたいなことは本庁にいても分かるわけです。でそれで3キロ下流の川の橋の水位が15センチ上がったとかそういうことも分かるわけです。でこれは防災対策にとって非常にいいデータを蓄積することができると思ってます。さらに 5G の時代にふさわしく伸ばしていくということが大事で例えば今年度すぐあるいは来年度すぐということじゃありませんけど顔認証システムだとかそれから共通プラットフォームの質を上げて、例えばどこで交通事故の処理がされているとかどこで火災の処理がされているかというようなことがネット経由で見れるとかそういうような安心で、楽しい暮らしを実現するための周辺のツールというものを AI や 5G の時代にふさわしい手法で、やっていくことがこれからの富山市にとって大事な視点だろうというふうに思ってます。
まさにスマートシティの実現と。
そうです、スマートシティです。
森市長にはですね大きな目でのお話も聞きたいと思います。今後の地方自治のあり方ですがどうでしょう。
ヨーロッパも、アメリカもちょっとそうですがこの民主主義っていうものがこれ以上ないくらいに素晴らしいものだと僕らの世代はそういう教育を受けて社会もそうだったわけですが今ヨーロッパやアメリカで見られる南米もそうですけどポピュリズムに引っ張られてますね。民主主義っていうものの一票の強さっていうものは逆に言うと脆さでもあるので票ということだけがターゲットとしてマークするとポピュリズムに流れていく危険性があると、はい、これなんか時代の曲がり角に来ているような気が私はしているんです。そういう中で地方自治特に基礎自治体は住民のクオリティオブライフをどうやったら上げていけるかということのこれが使命がこれに尽きるわけですからその丁寧な説明はもちろん必要ですけれども今の市民の皆さんに評判が悪くても将来の市民の皆さんにとって絶対に必要だということを信念を持ってやり遂げるそういう政治スタイルが求められていると思っているのでそれは全くポピュリズムの対極にあるものであるはずでだから、意見を聞く場を作るだから民主主義にのっとってるというだけでとどまってちゃダメなんで必要なことが必要ですと説得する力を発揮することが大事です。そういう基礎自治体を目指していくことが大事だろうと思います。
今年の市長をですねそういう観点で見ていくといいわけですね。
でも学校のトイレとか白線だからあまり反対する人はいないと思うけどでも将来のために必要だという思ってますので、しっかりやりたいと思います。
地方自治特に基礎自治体である市町村は住民のクオリティオブライフ生活の質をどう上げるかが使命。そのためには丁寧な説明が必要だが今の市民に評判が悪くても将来の市民に絶対必要だということを説得し信念を持ってやり遂げるのが地方自治には必要と森市長が強調されました。皆さんはどう受け止められたでしょうか。森市長の今年のキーワードは100年の夢実現。北陸本線による富山市の南北分断後路面電車の南北接続によってシンボリックに解消されるその夢実現の日3月21日を南北接続後の富山市の姿を思い描きながら待ちたいと思います。トップインタビュー「いいね富山2020」新年最初の放送は富山市の森正志市長に聞きました。来週はトップインタビューいいね高岡2020高岡市の高橋正樹市長に 新しい都市のまちづくりや未来を担う人づくりについて伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設、テイカ製薬、富山ライトレール、阪神グループ、株式会社三田商会、リバーリトリートガラクの提供でお送りしました。